ご相談いただいてましたので、それにお答えするのは、随時時間を設けてお答えしたいと思いますが、答案についてですね、まず何がいけないのかということをですね、申し上げたいと思います。で、今いただいているのは2019年の問題で、それについては書けなかった、当日書けなかったものを、完結させて後ほど作成されたものなんですね。評価はわからない、ということですね。で、それについてどうかということをまず申し上げます。で、最初にですね、答案の必須の1の2から参ります。で、この問題は SDGs の問題なんですけれども、予想された問題ですね。で、機械のについてですね、その持続可能な社会実現のために、機械分野で何ができるかということですね。で、問題、回答の答案の最初に3行書かれてましたが、こういう前置きはなくてもいいと思います。もういきなり、回答のですね、課題1何々というふうに書いていけばいいということですね。というのは、答案ですから、そんな内容についてですね、わざわざ解説する必要はないんですよ。正解であれば丸もらえますから、試験官はそれを採点する義務がありますので、資源の再利用、有効利用、この辺はいいですね。2、低炭素社会、これもいいですね。で、一方3、少子高齢化における生産競争力確保っていうのは、これってどういうことなのか、SDGs とちょっと違うような意味が違う。女性高齢者が潜在能力を発揮して生産競争力を確保するって何のためっていうと、生産能力、競争力って生き残りを目指しているようなイメージがあるんですが、社会の持続可能性ってそういうことじゃないじゃないですか。社会全体が繁栄して、生き残ることを言ってるわけで、競争に勝つことじゃない。そういう意味では、逆行してるような気がしますね。競争に勝ってですね、負けた人はそこで滅んでいくみたいな感じの印象を受けるんですけども、これはちょっと言い方変える必要があったかなと思います。で、次に解決策のところもですね、ちょっと前置きがあるように感じますね。内容は OK です。1、2、3とあってですね、いずれも OK ですね。ですから、ここまではですね、3ページの頭のところまではですね、良かったですね。惜しかったですね。これ A 評価もらえたんじゃないかと思いますが。ただし、3のところがですね、ちょっとどうかなと思いますね。リスク。で、リスクはですね、ちょっと書き方が甘かったかと思います。で、甘いリスクでも丸もらえるときもあるんですが、やや注意が必要ですね。何のことかと申しますと、リサイクル材料の需要が高まった場合に、副産物供給が不足する。それがね、なぜリスクになるんですか？その供給が不足すると、リサイクル自体ができなくなるということを言ってるんだと思うんですけれども、そのリスクとして挙げてる意味がわかんない。本当はもっと激しいリスクかと思ったんですが、その赤い文字でテキストボックスの中に書いておきましたが、品質の高いリサイクル材がなくなって低品質になるっていうのは急に起こるもんじゃないですよね。徐々に起こっていく。だから、その間に対処はできるし、リサイクルの種類もあって、そんな 低質なね、低品質なものは廃棄物同然のものはですね、サーマルリサイクルすればいいだけのことなんですよ。で一方ですね、発生副産物の供給不足してリサイクルできなくなりますって言ってる、そのリサイクル会社作ったけどリサイクルできなくて商売、廃業しますってなったらリスクって言うんですけど、いやそれってね、リサイクル自体が不要になるわけで、まあ社会としては好ましい傾向ですよね。それ何のリスクもないと思いますけど。で、まあそういうことがあるかどうかですよね。もうなんか社会のですね、製品がほとんどなんかリサイクル品になって、新品はもう 1% ぐらいしかなくて、ほとんどがリサイクル品ばっかりで、リサイクルに回されてきたものが、でもリサイクル品が供給するってことは、それだけリサイクルしてるからであってですね、リサイクル業務が廃業するわけじゃないですよね。まあ、ちょっとなんかそのリサイクルの意味が分かんないですね。何を想定してるのか、ありえない、ことを想定してるんじゃないかと思いますが、で、先ほど申し上げた言いかけたのは、リサイクルがなくなったらどうするんだっていうのはですね、それは社会としては好ましいことで、まあなんていうかリサイクルそのものもやらなくていいわけですから、ということですね。で、まあそんなことは多分ないと思いますし、それから4に参りまして、個々のリサイクル、何ですか、法が次々制定されて、個別の注文特性に応じた規制、これを遵守するっていうんですけど、法律でしょ、法律守るのはですね、そんなの技術者倫理以前の義務じゃないですか。ですからこれ問題外ですよね。そんなことを話し合ったってしょうがないというか、それは別に、技術士法でもないし技術者倫理でもないし、考えてもしょうがないことですよね。まあ、逆に技術士のですね、その倫理が何のためにあるかっていったら、そんなことを守るためにあるわけじゃないですよね。その犯罪に手を染めないのか、ちょっと極端な言い方ですけど、犯罪に手を染めてはいけないとかですね、詐欺をしてはいけないとかですね、そんなことのために技術士倫理考慮があるわけじゃないですよね。それから、その最後、これも同じなんですね。既存の法を遵守するためにわざわざ技術者倫理を設けたわけじゃなくて、もっと新たな問題を探すために、やってるわけで、どういうことかというと、その法律では問題ないけれども、その市民あるいはユーザーの権利あるいは公益性を守るのために技術者が考えなきゃいけないこと余地があるとかですね、そういうことですね。そうですね、これ高等試験に行ったらこういうことを勉強されるかと思いますけれども、ロケットの、アメリカのそのアポロ計画じゃない、その後のロケットのチャレンジャー号事故とかいうのがありまして、大爆発やって死んじゃったっていうのがありましたけども、あの時にですね、宇宙開発に携わった研究者がですね、ユーザーに、その後危険性を訴えなかったというのがですね、この技術者倫理の問題話題になることがよくありましたね。で、その爆発する可能性危険性っていうのがどのぐらいあるのかとかですね、それをやっぱり自らの業務でやった研究者がそういった可能性について分かっているんであれば、それについて 危険性を訴えるべきなんですけども、あるところでですね、事業主によって、そういう声がかき消されてしまったというのが問題の、発端のようですね。でそれはやっぱり技術者は一応主張されたのかもしれないんですけれども、そういった声をですねやっぱり取り上げる必要があったし、逆に技術者としては書き消されたぐらいでですね黙ってはいけないという義務があったというのがですねよく言われていますね。まあここで言う技術者の倫理というのは社会のその持続可能性に対して、そういう市民国民の公益性が低下するようなことがあればそれを正すような行動を取らなきゃいけないということかと思いますね。次に問題はですね 2-1 に参ります。ここからはですね採点されなかったんですね。で内容についてはどうかというのをですね、一個一個申し上げますが、2-1問題、炭素繊維強化プラスチック積層板、この材料強度の観点から留意すべき点を2つ挙げ、内容と対処方法ですね。でアンダーライン書かれてたんですが、これなくていいと思います。そんなのでですね採点変わってくるとは思えないですから、いやちゃんと線引いた方がはっきり見えて心象は良くなるはず、試験官のと思われてるとかと思いますけど、いやそんなことないですよ。文部科学省はちゃんとやってますから、そんなことでね点の左右されるとしたらもう大変なことになりますよ。みんなそういうことやりますから。ですのでそういう無駄なことはされない、内容に集中された方がいいですね。でこの問題の前置き文で2行ありましたけど、これなくていいと思います。で対象物強度に対して積層強度を正確に行う、ってあるんですが、積層構成を正確に行うっていうのは対策ですか、留意点ですか。で留意点というのはですね、そのつまり強度を保つにはどうしたらいいですかと聞いてるわけですよね。で書かれてるのはですねこれ一般論じゃないですか。なんか暗記したことをダーって書いたよみたいな感じに印象を受けるんですけども、この CFRP という強度留意点は違法性であり積層、が正しくなければ強度は違うって、どう違うか分かんないですけど一方的に並べた、プリプレグ強度に応じたこう計算して0度と90度、マトリックス強度ぐらいしかない、これに対してはなんとかなんとかでという、対策は書かれてるんですけども、で何ですか、積層構成表を使い施工側に正しく伝えることが必要であるっていうんですけど、これってなんか業務連絡みたいな話で、いや設計法を求めてたんですよね正解は。でもなんかそんな作業内容になっちゃっていいのかっていう気がするんですけどね。で2番目の内部情勢の確認っていうのはこれ何なのかよくわかんない。内部情勢っていうのはで VF が低い特待となる、不足している状態であり強度不足になるで、それで、どうするか、そう計測して、やるっていうことを言ってるんですけども、間違いではないと思いますがね。その留意点っていうのは何かっていうと強度確保の提案を求めてるんですよ、単純に言うと。でそれが技術士のコンピテンシーなんですね。で具体的な作業内容をどうするかということではなくて、もうちょっと概念的に設計法としてどう考えたらいいか、どういう 方針を立てたらいいか、問題に対してその解決対処方法は何かということを言ってるわけで、まあ、具体的なこの計測測定方法、新比重計によって新比重を測定し、アルキメデスの原理で、この測定してボイド量を出してその計算で測定するっていうんですけど、その方だけが分かってもどうかなという気がするんですけどね。まあ、この方法論について詳しく、暗記されていてですね、それを書き出したという感じがしないでもないんですけども、もっとなんか概念的にですね、漏れがないその、材料強度の観点からのですね、品質管理の方法について書かれてもよかったかなという気がしますね。で、次の問題に参ります。で、問題はですね、選択の2の2の方がね、結構難しいんですよ。で、こっちはですね、炭素繊維強化プラスチックのライザー管を、について書かれてるんですけど、ここからはですね、ちょっと大きな問題がありますね。で、設計にあたり荷重と材料の強度等には不確かさが存在するって言ってるんですよ。で、そのことをね、答えていかなきゃいけないんですね。で、ちょっとそういう観点が欠けてるよ、不足しているように感じますね。問いの1の答え、括弧1、荷重と材料強度の不確かさの存在で、ここは読んでみてですね、いろいろと書かれてるんですけども、材料強度がね、なんで、不確かなんですか。それに焦点を当てた書き方になってないじゃないですか。材料強度、荷重についてもですけども、荷重についての不確かさは何にも書いてないじゃないですか。ちょっと厳しい言い方ですけれども、で、いや、そんなことない、私は書いてますっておっしゃりたいかもしれないですが、いや、そのこの文章非常に回りくどいの8行あってですね、それ読んでですね、汲み取ってくださいっていう感じの書き方なんですよね。いや、もうちょっとその材料強度の、についての 不確かさにを主語にして書くとかですね、それに焦点当てて、書いていくという姿勢が必要だったんじゃないかと思うんですけども、あんまりそういう感じないですよね。ですからちょっと書き方が違うように思いますね。で、2番目に調査検討すべき事項、ここはですね、なんかいろいろ書かれてるんですけど、焦点が定まってない、結局剥離がいけないと言ってるような、その検討すべきことはですね、何かを調査して何かを検討するというようなですね、そういうなんか調査と検討を対にしてですね、そういう流れを表すと分かりやすいかと思うんですけども、応力集中が起きるとかですね、相互との不連続になるとかですね、剥離が生じやすいとか、で、相関剥離の問題が無視できなくなる。まあ、なんか回りくどいですね。無視できなくなる。で、どのぐらい悪いんですか。ちゃんと、その、剥離するって言えばいいじゃないですか。いや、するとは限らない。じゃあ何を検討すればいいんですか。という、その、まあ、無視できなくなるかどうかが問題ではなくて、その、検討事項が問題なわけですから。そういう品質管理全体のですね、剥離だけじゃなくて、剥離っていうのはもう究極的な問題であって、いや、その、この積層のプラスチックでですね、ライザー管でですね、一番の問題は剥離なんですか。その問題のその焦点は何なんですか。それをやっぱりまず問いの1でね、括弧1でですね、分析する必要がありましたね。で、それを受けてね、調査すべき事項が出てくるわけで、 最初の流れがうまくできなかったように思いますね。で、2ページに移りまして、今度は留意点、いや、その前に、手順と留意点ですね。留意点と工夫点ってほとんど同じ意味と考えていいと思いますよ。で、この留意点、手順っていうのは何かって言ったときに、基本データを作成とか、そんな手順多分ないと思いますけどね。一般試験やれという話ではなくてですね、いや、その確かさ、不確かさをね、なくすために何するかっていう、そういう独創的な、提案なわけで、そんな一般の試験やったってしょうがないですよ。標準試験法なんて不要だと思いますよ。それより手順として何かということをですね、問いの一の流れから汲み取ってですね、設定して留意点を書いていくということですね。で、緑のところはいい内容を書かれてまして、これらは機械材料のですね、本質的事項なわけですよ。ですので、これを、まあ、もうちょっと広げていけばよかったかなという気がするんですが。3、関係者との効率的な調整ですが、これちょっと申し訳ないんですけども、方向違いの回答ですね。その、連携で成り立ったということであるという、なんか結果書いてますと、いや、そうじゃなくて、それをどうするかということですから、結果じゃないですよね。で、お互いの専門知識を理解し合うとかですね、そういうことではなくて、問題が生じたときにですね、どうやって解決するかっていうことですから、いや、そもそも調整という言葉の意味はですね、足りないものをですね、余ってるところから融通して補う、で、鳴らすということなんですよね。調整の意味ってそういうことなんですよね。で、まあ、世間ではですね、時間調整とかですね、やりくりするとかですね、あるいは予算の調整って言って、ないところにあるところから持ってきて、埋め合わせするとかですね、そういうことを調整って言うじゃないですか。で、ここでのその調整の意味がですね、ちょっとよくわかんないですね。で、こういうことじゃないんですよ。プロマネが何か問題を探してですね、それを関係者複数集めて、A の関係者にこういうことを、B の関係者にこういうことをっていうのをお願いして、それぞれ、受け入れがたいと言ったときに、じゃあ、A のものを B に、B のものを A に、回してあげますから、だから、この話では飲んでくださいって言って、まとまりましたっていうような、そんななんか、2社間、3社間での取りまとめのことを言ってるんですよ。ですので、その調整の内容というのは具体的になんかなきゃいけないんですけど、仕事の内容がですね、それが上の、今さっき、手順と留意点のところで書かれてたこの緑の内容ですね。この内容でもって調整しなきゃいけないんですよ。まあ、ちょっとその問題、そのような答えでなかったというのが残念ですね。で、これはですね、まあ、ちょっと難しい内容で、普段プロマネやられてたら分かると思うんですけれども、まあ、経験がないと分かんないですよね。で、技術士も最近はですね、こういうマネージメントっていうのが求められるようになりまして、プロマネやってるかどうかがですね、経験が問われてるということなんですよ。で、まだちょっとそこまでやってない、一担当者で、組織のなんか歯車じゃないけど、底辺でやってますっていう方は申し訳ないですけど、もうちょっと、マネジメントを練習してから試験を受けてくださいということなんですよね。でないと、そのプロジェクトマネージャーとして、あるいはコンサルタントとしてですね、資格もらってもやっていけないんですよ。 技術士として。技術士の資格もらったら、その実際の現場でですね、任されてですね、一人で行って取りまとめしないといけないんですね。それは非常に大変なことで、そういう技量がないとできないということで、まあ、ですので、技術士、文部科学省でですね、資格者を絞ってるわけですね。次に3問題に参ります。3問題はですね、これも難しい問題でしたね。で、いや、そんなことない。結構これ真剣に書いてます。この自分の得意分野の話を。全然この技術的には先端を置いてますっていうお気持ちかもしれないですけど、いや、そのことではなくてですね、問題文に答えてないんですよ。問題文何書いてたかっていうとね、問題文読まれてますか。この1行目の最後に、基本形から多くの型式の製品を派生させて対応することがある。一体何ですかこれ。これがこの問題の主題なんですよ。で、全てがこれについてですね、一貫的に問いかけが行われているんですね。ただその、どうやってものを作りましたかという話じゃないんです。で、具体的な製品を選定して、その概要を示すとともに、時代とともに変化する社会の要請を踏まえつつっていうんですけど、これ何の意味かって、これなんか単に品質が高まってるというような話ではなくてですね、この基本形から多くの製品を発生させて対応する、このことに対してね、時代の要請、社会の要請ってどうなのかっていうのを問われてるんですよね。その下に書いておきましたが、完全に出題趣旨の読み誤りです。これではいくら頑張っても書いても正解は取れません。まあ、ちょっと厳しい言い方ですけれども、製品のコスト、安全性とかね、書かれてるんですけど、そういうのをですね、求める単純な問題っていうのはもう今は出ないんですよ。令和2年の問題ご覧になってもですね、そんな問題出てないですから。で、高度な社会時代的ニーズに対応しているか経験が問われているんです。で、その主題のですね、基本形から多くの形式の製品を派生させてっていうのはですね、これってまあ合理的な設計の今プロトタイプというか基本なんですね。そうしなきゃ対応できないんですよ。いちいちそのオリジナルを一からやってたら。で、それがいろんな、まあ、手法の元になってるんですね。で、その下に答案を進めますと、社会の要請として環境問題になっている CO2 を排出しない FCV の利用拡大、これを踏まえて以下の課題に答えるっていうんですけども、まあ、これ水素社会の到来を言ってて、蓄圧機の意義を言ってるんですけども、しかしながらこの問題の主題は、その先ほど申し上げた基本形から多く、派生、強度設計、基本形からの派生製品強度設計、まあ、単純化するとそういうことですね。で、それに対するね、社会の要請ってないんですか。その基本形から派生製品、つまりその基本形は何か知らないけど、タンクのですね、 1立方メートル用のタンクがあってですね、それに2立方メートルにものを設計するときにどうやって、設計していくか、そういう、つまり社会の要請というのは、1立方があった次は2立方で3立方で4立方でじゃなくて、10立方なり20立方というかですね、急激に大きいものになってるとかですね、あるかどうかですね。あるいはただ単に 地下月作るんじゃなくて、それがまあ爆発しないように安全機構を何重にもしてくれとかですね、そういったものが求められるとかですね、まあそれがそのこの主題なんですよ。で、括弧1 FCV の利用拡大を目指す上で水素ステーションは、なんとかなんとかっていう書いてあるんですけど、結局これ問題課題が混在してですね、焦点が定まってないというふうに感じますね。設置数が不足している、で高額である、でコストと削減と安全性の確保が必要、でどっちなんですかっていう気がしますね、この括弧1は。で、2に移りまして、丸1は水素ステーションコスト削減と安全確保、これ2つじゃないですか、課題として、これが課題ですか、課題として2つになりますね、1つじゃないですよね。で、その中の一例として水素、貯蔵用地下月の製造コスト削減について述べるっていう、なんか一例に限って言っちゃっていいんですかっていう感じで、まあちょっとなんか一般性が失われていく気がしますね。まあそんな心配はありますけど、まあ、それ以前にですね、個別の形式ごとのコストダウンの話にも埋没してしまっててですね、そもそも主題じゃない、この基本形からたくさんの派生製品を開発していくという、そういう共同設計について答えてないですから、まあなんていうか答えがノーカウントになってしまう、せっかく書かれてもですね、まあその答え申し訳ないですけど答案で求めてたものと違いまして読んでも仕方ありませんという、例えばこれお客さんのところに持っていったらそういうふうに言われますよね。その基本形から多くの製品を派生させる対応法について教えてください、論文レポートしてくださいと言われてですよ、で答えがこれだったとしたら、いやちょっと待って、私が要求したその基本形から派生する共同設計についてはどうなってるんですかって言ったら、いやそれちょっと書いてないんですけどっていう感じで、いやそれじゃ聞いてもしょうがないですっていうふうに、なる危険性がありますね。ですので問題文の読み誤りっていうのはそのぐらい厳しい結果になるっていうことを、危険性をですね感じ取ってもらいたいんですね。で丸2も同じですね、で丸3、失礼しました、3ページに参りまして、ここはリスクについて書かれてるんですけども、リスクは何なんですか、タイプ2のについてリスクとして使用済みになった時の廃棄およびリサイクル法の確率が挙げられる、確率、それからくず化して廃棄が義務付けされているとか、金属と CFRP の処理方法を考えなければならないとかですね、いやこれってリスクじゃなくてね、なんかみんな対策法じゃないですか、なんか対策ありきでやってるっていう感じでリスクを考えてないように感じますね。で、リスクってね、一般的に何かって言ったら、頻度が小さくて経済損失が起きて、まあ、なおかつ完成当初は一般の人には理解できないような危険性ですよね。原発のですね、水素爆発とかですね。それって、開発した時にはないものとしてたわけですよね。メルトダウンの危険性とかですね、ありえないと言ってたわけですけども、それがリスクじゃないですか。で、こういうなんか分かりやすい懸念事項とかですね、身近な問題解決っていうか、もう見えてる問題なんとかしてやんなきゃいけない方法論を考えるというような、そんな話はリスクじゃないんですよ。で、技術試験でですね、こういうリスクが求められるのはなぜかというと、 そういう一般人にわからないことを技術士だったらわかるんじゃないですかということで、推論力とかですね、そういう問題を回避する力を求めているわけですね。難しい高度な問題解決ですね。普通の人にはわからないけど技術士さんだったらわかるでしょうから、ついてはその経験もいろいろおありですから、この問題のリスクについてご自身が提案された内容ですから、当然何かあるでしょうっていう、まあ言ってみればそれは技術者倫理になるわけですよ。公益性を害する要素があったら、それは一応考えてくれませんかっていう、最初に申し上げたあのチャレンジャー号事件のですね、あの宇宙開発の研究者はですね、そういうリスクについて考える義務があったわけですよね。それが技術者倫理なんですが、そのような問題だと考えてもらえますか。で、まあちょっとその結果について、対処法についてですね、いろいろ考えてもそちらの方は仕方ないですので、まあ、そもそもリスクがどうであったかというところを見てですね、まあ、対策法は多分間違いないですね。ということで、まあ、せっかく専門分野の回答でですね、もう自信持って書ける内容なのに、リスクが何なのかっていうのが不十分だったばっかりに、対策法が生きないという危険性もありますので、それは何とかされた方がいいですよね。まあちょっと話が長くなりましたけども、私の講座ではですね、こういった問題についてですね、一つ一つ問題の意味を考えながら、正しい答えは何なのかということをですね、説明しながら確実に正解を目指せる方法を指導しておりますので、ぜひご参考にしてください。で、あとですね、いただいてたのは答案じゃない、業務経歴ですね。で、業務内容の詳細について一言言っておきます。別紙にですね、業務内容の詳細についてと、お書きしてるんですが、業務上の課題として書かれてた内容って割となんか業務上の問題点そのものであってですね、これって別に、というか日常の作業内容じゃないですか。こういう問題があったからこう直しましたっていう、そういうまあなんていうか日誌じゃないですけど、業務報告みたいな感じで、いや何を言ってるかというと、開発マネージャーだったらですね、あるべき製品を目指すなんか方針があってですね、それに対してどうかというような開発プロセスがあるべきなんですけど、そんな感じじゃないですよね。すでになんかもう仕事が決まってて、仕事ありきでやってるという感じですよね。まあ仕事ってそういうもの場合が多いんですけども、それってまあ言い換えればですね、自分ではやってないというか、上から指示されてやってるっていう印象を受けますので、あんまり良くないですね。ですので、やっぱりご自身が主体にあってこう方針決めてやったっていうふうに、ここは書かれた方がいいと思いますね。で、真ん中の提案と成果のところ、ここはまあ内容は、非常にいいんですけども、ダメ直しっていう感じがしますね。そのこういうダメだったからこう直した、何ですか、熱影響を防ぐためにこういうやりましたとかですね、で FW では電子制御で均一化してこうやりました、炭素は電気を通すから電色防止のため塗膜やりましたっていうような、そうなんか機械の材料信頼性の技術応用という観点とはちょっと違う、そういう意味でのなんか肝心の点が述べられてないですね。技術士として提案しなければいけないことがなんか本質的な内容がまだ出てないように思いますね。 まあ、もちろん日常のこういう対処は必要だったんですけれども、それはそれでまあやるとしてですね、あるいはまあ試験答案、業務内容の詳細にそんな全て書く必要もないですよ、その日常のことを。それよりも貢献、技術士、材料信頼性の部門でですね、どういう貢献をしましたかっていうのをですね、ちゃんと書かれた方がいいですよね。で、トヨタの、水素ステーションに採用されたっていうのはいい話なんですけども、まあ、実績としてはこれは間違いないんですが、この納入に関してね、私が技術士として貢献したことは何かということがですね、それが対象なんですよ、採点対象なんですが、その技術士としてのコンピテンシーを表さなきゃいけなかったわけなんですよね。ですからまあそういう実績だけでもってですね、ポーンってこうなんか営業成績みたいな感じでですね、なんか評価されるもんじゃない。それは結果に過ぎないということですね。で、現時点での評価の内容もですね、なんかこういう形で書くと、まあ、ちょっと厳しいですけど、自画自賛というかですね、いや、あなたが考えただけでしょという感じで、自己評価やったってしょうがないじゃないですか。それはそうなのかもしれないですけれども、高耐久で強みとしてるかもしれないですけど、そういうことではなくてですね、継続研鑽やってですね、再評価やりました。作ってる時はこうだったけど、今ではこういうふうに考えてますとか、言うんだったら非常に評価できるんですけどね。でないと開発当時とですね、同じ方法で同じ考えで今でもやってるですかっていう感じになってしまいますので、あんまり良くないですね。なんかそういう時間的な経過とともに自身の考え方が進化していることをやっぱ主張すべきですね。で、最後のこのロードマップの話はですね、これ業績と関係ないですから、こんなの書く必要ないですよ。政府はこうやってるだけで、別にこれ書いたからといってですね、点にならないじゃないですか、ご自身の。ですから、もっとどうせ書くんだったら点になることを、書かれた方がいいと思いますよ。まあ、それいっぱいあると思いますよ。まあそういう、業績論文というのはですね、そういう、部門科目のですね、エンジニアとしての技術応用がどうであったか、それを主体にして、まあもう技術士、試験官がですね、もうこの人ちゃんと技術応用やってるらしいという、もうやってるに違いないという、もう読んだだけでそう、もうやってるに違いないと感じられるような、まずそういう業務内の詳細を目指すべきですよね。そうするとですね、口頭試験で、実際に試験が始まる前に試験官が書類審査でもってですね、この人は合格させるグループに、入れといてですね、まあなんか質問するとしたら OK かどうかという質問して OK だったらもう合格させましょうという気持ちになりますけども、逆に口頭試験、体験論文の内容に、まあ、疑問点とかですね、物足りない点がありますと、同じようにですね、試験前、面接前に審査したときに、まあなんかこれってどうなのか分かんない、合格させるかどうか、まあ当日質問してから、でもダメだったら申し訳ないですけど不合格にさせてもらいますっていうようなですね、そんなまあなんか前提でもって答案申し込み書がですね判別されるんですよ、送別されるというか、そのダメな方のグループに入ってたとしたら大変ですよ、元に戻すのは。もう試験、面接の質問というのは厳しい、落とすための試験質問されますから、これやったんですか、どうなんですか、あなたどう考えてんですかっていうのは、 で、いや、ちょっとそれについては、とか、いや、ちょっと調べときます、とか言ったらですね、もうダメですね。その時点で、そうですか、申し訳ないですけど、もうちょっと、じゃあ、経験積んでから来てください、とかですね。いうこと言われたらですね、もうこれ落ちるっていうことになってしまうわけで。まあ、私のその考えではですね、筆記受かったのにですね、口頭で落ちるなんてバカなことがあってはいけない。ということでですね、この申し込み書については、最新の注意でですね、もうこの人は、まあ、技術士として十分だから、ちょっと落とすわけいかない。まあ、筆記試験の内容もありますけども、他の条件がどうであったとしても、業績はもう言うことないから、落とすわけにいかないというようなですね、印象を、もう一読しただけで読み取れるような内容にしとかないといけないということですね。まあ、そういうあの業務内容の詳細というか申し込み書を、作成するようにしています。ちょっと話が長くなりましたけども、まあ、答案、申し込み書についてはそんなことでして、あとは、何かわからないことがありましたら、ご質問を受けたいと思います。質問時間は、まあ、30分程度あれば、わかるんじゃないかと思うんですけれども、随時、ご都合に合わせて、時間は取るようにしたいと思います。では、ご検討願います。